それではシューベルトの冬の旅から春の夢とあふれる涙です。ピアノは大和由紀子先生です。よろしくお願いいたします。
Thank you.
ても素敵でした。続けて3曲目といきたいところなんですが、ここで柴塚さんに少しお話を伺いたいと思います。準備ができるまで少しお待ちください。ここでは埼玉合唱団も福富さんと八反田さんにも参加してもらいます。前どうぞ。改めまして、柴塚さん、今歌われた2曲はどんな思いで選曲されたんですか？
第二次大戦ごとにですね、
失礼しました。なんか聞こえてみるような気がした。第二次大戦が終わった年、私15歳です。でちょうど1年2年ぐらいまでは毎日毎日食うや食わずの生活だったんですが、3年ぐらいか少し世の中落ち着きまして、町の有志の方でクラシックの大変お好きな方がいらっしゃって、自分で戦時中も大事に大事にレコードを持ってたのを持ち寄って、レコードコンサートをしましょうっていうような話がありまして、小学校の講堂でそれをやることになりまして、それまで私軍歌と歌謡曲ですか、それしか知らなかったんで、まあ物珍しさも手伝って聴きに行ったんです。そうしたらクラシックの音楽を聴いたら、まさにカルチャーショックですか、びっくり仰天します。その時に聞いたシューベルトがなんかとっても好きになりまして、今でも好きなんですけれども、まあそんなようないきさつで最初の2曲シューベルトの冬の旅から歌わさせていただきました。そんなことです。
そうでしたか。ところで柴塚さんが埼玉合唱団に入団されたのは何がきっかけだったのでしょうか？
私も会社もあと辞めなくちゃなんねえし、俺これからどうすっていけばいいかなと思ってたんですけど、たまたま1992年か埼玉合唱団が三枝茂明っていう作曲家に依頼しまして、それで「可愛い音羽に美しく」っていう組曲なんですか、5曲あるんですか、それを確か読売新聞かな、娘が見まして、お父さん行ってみよう行ってみようなんて誘われて、まあ娘の後くっついて恐る恐る行ったんです。で、それがきっかけです。
福富さんもこの市民合唱団がきっかけで埼玉合唱団に入団されたんですよね？
はい、そうなんですよ。私は先ほど読売、私は、朝日新聞埼玉版にね、大きなこの間柴塚さんのあれに載ったような大きな埼玉合唱団が合唱団員募集っていうので見ました。そしてその当時私に憧れていた人が三枝茂明さんなので、ちょっと会えるかなという下心もあって応募しました。で可愛い永遠に美しくパート2は5曲の組曲、そして広島の原爆をテーマにした曲だったので、その曲をお家で練習していると家族にはとっても不評でした。 それでもめげずに練習して、歌い切ることができました。三枝茂明さんにも会えたしで、とっても忘れられないいい思い出として残っております。でそれをきっかけに埼玉合唱に出会い、埼玉合唱団と出会い、私の人生とても豊かになりました
柴塚さんは川よ永遠に美しく歌った感想はいかがでしたか？
私ね、ベースだって言われて、ベースっていうのは楽譜で「ヘヨンキホ」っていう小学校で習った楽譜と全く違うのにでね、全然読めなかったです。でしょうがねえから楽譜にかなふってね、でまあどうせやるからにはやんなくちゃいけねえと思って必死になって5曲を覚えて、娘も一緒に歌わせてもらったんですけど、まあ非常に私は歌っていながら合唱ってこんなに素敵なんだなというふうに強く思ったんです。それが埼玉合唱団に入るきっかけです。
はい、ありがとうございます。ここでご家族について少し伺いますね。柴塚さんのご家族は13人もいらっしゃるんですよね。賑やかで羨ましいです。
いいですか？
あ、どうぞ
付け加えて言うと、一緒に歌ってた娘のお腹に赤ん坊が入ってまして、その子は孫娘なんですけれど、去年結婚しまして、で来年の1月にひ孫が生まれるんですが、でもう一人の孫娘も全く同じ月にまたひ孫が生まれて、今4歳になるひ孫がいるんですけれども、ひ孫が3人になります。とっても嬉しいです。
来年には15人の家族になるんですね。すごいですね。さてその後、柴塚さんは埼玉合唱団39期研究生に入られます。その時の研究生教育部長が八反田さんでした。八反田さん、柴塚さんはどんな研究生でしたか？
はい、研究生というのは埼玉合唱団が合唱をやりたいとか発声を勉強したいという人のために開講してたんですね。で39期研究生というのは1992年4月から11月まで、行いました。でその時のメンバーが、11名だったんです。ただバランスが本当悪くて、男性は柴塚さんお一人で、あと10名の方、女性陣なんですけども、まあ、10代から、お姉様方まで、非常に幅広く、でその時柴塚さんは60歳を超えておられたので、すごく年齢幅が非常に広い、研究生でした。で研究生は毎週金曜日なんですけども練習を、重ねていて、で途中でですね、中間発表会っていう形の歌う会とか、あと雨に立たれたんですけどもキャンプとか、そういういろんな催し物をしながらこう過ごして、沈黙を深めていったり技術を高めていったりっていうことをしていたんですね。でこういうものは大体研究生の皆さんと一緒に、まあ、決めていくというか研究生の皆さんが決めていくんですけれども、柴塚さん何せ人生経験豊富ですから、もういろいろとこうご意見の方をいただいて引っ張っていっていただいたと。で一つ思い出すのはその雨の降られたキャンプなんですけれども、まあ、みんなで語らい合う場面があるんですが、先ほど柴塚さんからもあったように柴塚さんの空襲を経験されてるんですね。でそういう話も相当伺いました。まあ、本当普通あまり聞けない話なんですけれども、より我々のその世代、まあ、10代の方も含めてですけれども勉強になったというのを記憶しています。研究生は最後に修了演奏会という形で、企画をしてで終わっていくということになるんですが、この修了演奏会普通ですと 女性合唱とか、男性合唱とか いろんな組み方をするんですけれども、何せ男性柴崎さんお一人だったわけです。それで、企画上柴崎さんの独唱もその時組まれまして、まあ、今日のこのコンサートにもつながる形でですねやっていただけたかなというふうに思います。それと柴塚さんダンスも踊られたんですよ。すごいですよ、ね、10代の若い人たちと一緒にですね一生懸命踊っていただきました。終了演奏会は研究生の皆さん、そして元柴塚さんの活躍もあったですね、大成功に終わりました。元39研究生というのは本当に印象深い研究生だったということで、私たちの記憶に残っております。
はい、柴塚さんは研究生を経験されていかがでしたか？
39期の研究生ということで入らせてもらったんですが、教えていただいた八反田部長はじめスタッフの方、それと大和先生が立ったピアノ伴奏ですごくご熱心でね、一生懸命その手取り足取り教えていただいて、大変私合唱というものを勉強するいいきっかけっていうんですか、経験になりました。それで一緒に入った皆さんも元気が良くて明るくてね、とっても楽しい研究の生の時間でして、特に印象に残っているのはみんなで行った長瀞の渓流下り、それと最後の終了演奏会ですか、それが大変私としては記憶に残ってます。以上です。
今日ピアノを弾いていただいている大和先生ともこの研究生が最初の出会いだったんですよね。その後埼玉合唱団に入団されベースの一人として歌われています。また2005年には感謝リサイタルを開いたり、大和先生主催の発表会や先生と一緒に松戸市の老人保健施設の音楽会にも出演するなど精力的に活動されています。柴塚さんの入団当時の思い出などを語っていただきました。福富さん、八反田さんもありがとうございました。柴塚さん、準備よろしいですか？それではここでまた柴塚さんに歌っていただきます。曲名は城ヶ島の雨と唐松です。柴塚さんの大好きな2曲だそうですが、特に唐松は20代前半友人と2人で奥日光の山々を歩き回った帰り道、小田代ヶ原の唐松林の中を歩いていた時に夏風にあおられ唐松の葉がハラハラと落ちてきた光景が今でもなぜか目に浮かんでこられるそうです。それでは2曲続けてお聴きください。